カエル、平松義雄。何年か前の夏に、札幌に向かう夜行列車に、乗っていた時のことでした。ラウンジの大きな窓からぼんやりと、夜景を眺めていた私に、他の人たちがいなくなるのを、待って話しかけてきた人がいました。そうか、あんたも札幌へ行くのか。俺は30年ぶりに帰るんだよ。親父と喧嘩してね。それじゃってんで東京へ出てきたんだ。いろんな仕事をしたよ。でも、どれも物にならなくてね。まとまった金ができたら帰って、こんなに立派にやってるんだって、見せようと思ってたら、親父は死んじまった。もう10年も前のことさ。最近は、体の調子が悪くてね。姉さんが心配して、もう帰ってこいって言うんだ。でも、俺はもう60だよ。帰ったって、お袋に、80になるんだけどさ、何もしてあげられるわけじゃない。怖いんだよ。帰るのが、ルカによる福音書の例え話の中で、父親の愛の深さがわからずに、家を出た息子が、どん底の生活を味わって、目が覚め、帰ってきます。その時に、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した、15章20節、新共同訳、と書かれています。いつも心に浮かべて待っているのでなければ、前もって知らせることもなく、帰った息子が、まだ遠くにいて、しかも落ちぶれて姿が変わっているのに、すぐに気がつくことができるものではありません。同じように、私たちすべてのものの父でおいでになる方は、私たちがご自分のもとに、帰るのをいつでも待っていてくださいます。キリストが十字架の犠牲によって、私たちの罪の償いを、成し遂げ、復活され、私たちのいつも変わらぬ取りなし手として、共にいてくださるからには、たとえどんなにたくさんの不快や過ちを、重ねても、要去る時を目の前にしていても、もう遅いということはありません。父なる神のもとに帰る時は、いつでも、今、なのです。私たちに命の恵みが、与えられているのは、キリストの十字架に示された父なる神の、限りない愛を日々の生活の、中に見出して、喜び感謝しつつ生きるためです。